ローマの百人隊長とイエス様のこの出会いということをですね、見ていきたいと思います。マタイの福音書8章5節から13節ですけれども、口語訳聖書でこう書いてありますね。イエス様がカペナウムに帰ってこられた時、ローマ軍の百人隊長がイエス様のもとに来て懇願していった。口語訳はね、訴えていったと、訴えてという訳し方をしてるんですけども、新改訳はですね、懇願して、もうお願いしてですね、言った。主よ、私のしもべが中風でひどく苦しんで家に寝ています、そう言った。するとイエス様は、私が行って治してあげようとおっしゃった。百人隊長が、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすればしもべは治ります。そう言ったんですね。そして続いてこう言いました。私も権威のもとにあるものですが、私の下にも兵卒がいまして、私が行けと言えば行きます、来いと言えば来ます、また何々せよとしもべに言えばしてくれますと言った。イエス様はそれを聞いて非常に感心された。ついてきた人々に、よく聞きなさい、これほどの信仰をイスラエル人の中で見たことがないとおっしゃった。そして百人隊長に、行きなさい、あなたの信じた通りになるようにと言われたっていうんです。するとその時に、その百人隊長の家で寝ているしもべが癒されたっていうんですね。アメン。今日はこのところからですね、皆さんとですね、何がイエス様を動かしたのか、何がイエス様からその癒される言葉を引き出したのか、で、そういうところを中心に学んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずちょっと背景を見ていきます。この百人隊長というのはローマの軍隊の、この百人を率いる隊長であるということはもうお分かりですね。で、ユダヤの国は紀元後6年にローマ帝国の属州となったようであります。紀元後6年といったら、日本の歴史でその当時日本はどういう状態であったかなと思うわけですけれども、当時日本は日本には記録がないんです。記録がないから、まだ日本は歴史時代が始まっていないんです。歴史以前の状態だったんです。で、中国に、この記録がありまして、その中国で日本のことを和と呼ばれていたようです。その紀元前後、日本、つまり当時の和は100余りの小さなこの集落というか、そういうものにがあったと、100余りその集落があったというんですね。それが中国の歴史書に記録されているわけでありまして、日本にはそういう記録がないから。その中国の記録が日本についてそういうふうに書いてるので、そうだったのかなと思うほかありません。そして紀元後25年に、中国当時は漢の光武帝という方が、漢の国を再興しました。ですからそれは後漢と呼ばれてますね。その前に漢が先に建国しているんで、それを前漢と、前の漢と。で、今の光武帝が25年に起こした国を、後からできた漢の国ということで、後漢というわけですね。前後を頭につけているわけです。そしてその50年頃にですね、だから後漢ができて、約25年ぐらい経った頃に、倭の奴国、今で言えば福岡地方のあるところだそうです。奴という名前のその小さな この国があって、でそこがですね、その五冠に朝貢しまして、この貢ぎ物を持っていったわけです。そして、その、五冠の方から、あなたを漢の和の名の国王としますという、そういう印鑑ですね、金でできた印鑑をもらったというんです。でその印鑑が江戸時代に、福岡のこの志賀の島という島の中から、お百姓さんが畑を耕している時に何かピカッと光るものがあるんで何だろうと思って丁寧に掘ってみたら、この漢の和の名の国王印というこの金でできたこの印鑑が出てきたという話を、もう皆さん歴史で習いましたでしょ、ね、これはその五冠の当時の皇帝からその和の名国の王様がそのもらった印鑑が、まあ、たまたまそういうふうにして発見されたということでございまして、まあ、日本は当時そういうまだ時代だったんですね。卑弥呼女王は出てくるのは3世紀です。まあ、それよりずっと後です。だからまだ、北九州あたりで、まあ、そういう中国や、朝鮮半島と、まあ何回か行き来するということがあったぐらいの状態だったようでございますが、イエス様の時代はそのですね、ローマがその当時の世界を支配していた、つまりローマ帝国時代だったんです。そしてその皇帝はですね、2代目のテベリウスという人が皇帝でありました。これがイエス様の時代のローマ皇帝テベリウス。初代の皇帝はアウグストゥスという人でした。でこのテベリウスはアウグストゥスの、5歳さんの連れ子なんです。5歳さんの連れ子だから、まあもう子供じゃなくてもうすでに、かなりの年いっておられたね。テベリウスはかなり年いってたんですけど、まあどういうわけか知らんけども、アウグストゥスはそのテベリウスのお母さんが気に入ってですね、年いってたけども5歳に迎えたんですね。そして、養子にしたのがこのテベリウスです。でこの養子のテベリウスが2代目のローマ皇帝になるわけです。で当時、まあ、イエス様の時代、ユダヤの王様はヘロデという人が王様であったんです。でヘロデはそのテベリウスが皇帝になったことを記念してお祝いの意味で、それまでガリラヤ湖と呼ばれていたあの北の湖をですね、テベリウスの名前で呼ぶようになった。だからテベリア湖というふうにも呼ぶようになった。そしてそのガリラヤ湖の、まあ、このすぐそばのですね、見晴らしのいいところにですね、テベリアというこのテベリウスの名前をつけた町を建設したんです、ヘロデ王様。そうして、私どもはもうテベリウス様をこんなにもう大歓迎していますよということを表した、まあ、なかなかのこのやり手の政治家のヘロデ王。でおそらくこの百人隊長というこのですね、ローマの軍人さんがいたのは、まあ、はっきりしたことは分かりませんけれども、まあ、このテベリアに常駐していた人ではないかなと、これは私の勝手な推測なんで、歴史的に正しいかどうか分からないです。でないと百人隊長というのはやっぱり兵卒が何十人もいるわけですから、まあ、ローマの場合はですね、大体軍団というのが大体6000人ぐらいで一軍団を形成しているんですね。そしてその軍団には党の大隊があるわけです。だから一つの大隊大体600人ぐらいです。そしてその一つの大隊にさらにまた6つのいわゆる100人隊が下に置かれている。100人隊長はその隊長なんです。ですから大体まあ100人ぐらいですか、 の隊長です。ですから百人隊長、百卒長というわけですね。でこれは正規軍の場合です。でローマの軍団で正規軍というのはみんな兵隊たちがローマの市民権を持っている人たちなんです。でもう一つローマの軍団にですね、そのローマの市民権を全く持っていない人たち、つまりローマ帝国に支配されているその属州の人たちの中から兵隊を募って、そして正規軍の補充軍団としてまたこれが4500人から6000人ぐらいで一軍団を構成していったと。これは誰が調べたのかといったら、イタリアで長く住んでおられました塩野七海さんという方が、ローマ人物語という、この大作を、書かれた、その中にそう詳しく書いてあるので、まあよく調べたんですねこの方は、はい。でこの補充の部隊の人たちではなかったのかなと、これはっきりしたことは分かりませんよ。でそれはその属州からあちこちからその募集してですね集めたその人たちで、ローマの市民権は持っていないわけですけれども、ローマに対して忠誠を誓って軍人になるわけです。で軍隊を卒業しますと、まあ卒業という言い方はしないかもわからないけどね、何年間かその勤め上げると、その退職金代わりに土地がもらえるんです、はい。ですから、ローマの軍人になるとですね、その退職した時のそのあれが土地がもらえるということで、それで、若い人たちはですね、この、ローマの、軍人に採用してもらいたいということで、皆競い合ってですね、応募するそうでございますね。で百人隊長はその、百人ではない、性格的には補充部隊の場合はだいたい兵卒は80人ぐらいだったと、塩野さんが書いておられるので、80人ぐらいの隊長であったと、いうことですけれども、そういう百人隊長が、いるのは、今言いましたこのテベリアというヘロデが建てた建設したその新しいそのローマ人のための、その町、そこをですね守るために、守備するためにいたんじゃないのかなというのが私の考えなんです。そうでないと本当の本体はどこにいるかって言ったら、カイザリアという地中海のそばのところで、カイザリアからイエス様のおられるカペナウまでとかなり距離があります。60キロ以上あります。だからものすごい離れすぎてる。ところはテベリアからカペナウまでって言ったら、せいぜい十数キロですね。だから歩いていけないことはないです。でそういうところからですね、ちょっと思ったわけですけども、そんなことよりもこの百人隊長がそしてやってきて、そしてイエス様に出会って、今先ほど読みましたように、私のしもべが厨房で苦しんで家に寝ていますとご報告したんだ、ね。そして懇願したということですから、もう本当に、頭低くしてイエス様にお願いしたわけですね。でイエス様はこの百人隊長のそのありさまを見て非常に感心されたんです。だからすぐに私が行って直してあげようと言われたんです。つまりイエス様の心が動いたんです。まずここに私たちは注目したいと思うんですね。イエス様の心が動くという、私たち側からするとイエス様の心を動かすという、それが大事なことなんです。じゃあイエス様は何に、百人隊長の何に心を動かされたんでしょうか。まずそれ一つはですね、そのしもべが病で苦しんで寝ていますということで、わざわざこの百人隊長がここまでやってきたという、だからそのしもべに対する百人隊長のこの愛情といいますか、優しさといいますか、それがまずあったと思います。家族のためならば熱心にお願いするという人も聖書の中には何人も出てきます。 ね、自分の娘が、自分の子供が、ね、自分の姑が、家族のためならみんな熱心になることができます。今回は家族じゃない、雇い人です。しもべですから。ですからこの雇い人が病気になってもう働けなくなったんならば、取り替えることだってできるわけです。今だってそうでしょ、皆さん。雇い人がもうちょっと体の調子が悪くなりましたと言ったら、必ず辞めさせられます。あの手この手で。でもこの百人隊長は取り替えようとしないで、簡単な方法を使わないで、この人のために、しもべのために、わざわざ百人隊長という自分のプライド、それを捨ててまでもユダヤのイエスという人のところにやってきて、そして頭を下げて腰を低くしてお願いをしたという。皆さん、自分のプライドを捨てたんです。百人隊長が馬に乗って駆けつけてきたのではない、歩いてやってきた、十何キロかのその道のりを。そういうことをイエス様は思われた時にですね、非常に感心された。しもべのためにそこまでこの人はやったと、ね、だから行って直してあげようとおっしゃったんです。この点を私たちは学びたいですね。イエス様を感心させるという、ある暴力団の組で大きな葬儀があった。話はトーンと変わりますよ。聖なる話ばかりじゃないんです、皆さん。もう俗の話も入り混じって、ね、方々から関係者がその葬儀の式場にやってきたわけですけれども、受付でその葬儀のしている組の組員が、ね、お金の入った封筒を受け取るわけであります。でその組員が言うにはですね、その当時だいたい2万円ぐらい包んでくるのが一般的であったそうです。ところが中には5万円とか10万円とか包んでくる組がちらほらあったというんです。その組の名前は決して忘れなかったというんです。つまり感心したということなんです。ヤクザの人間でさえも皆さんね、感心することがあるんですよ。私たちはイエス様に感心してもらえるようなことをやってるでしょうか。ありきたりのことをだけしかしていないでしょうか。ほほーっとイエス様が思われるような、そういうことをイエス様にしていくならば、見せていくならば、私が行って直してあげようとおっしゃいますよ。皆さん、あなたの問題を解決してあげましょうとおっしゃいますよ。私が中学生の時、一つ感心したことがありました。それはある初夏の午後のことです。家の前の、その頃は将棋台といってですね、この大きな座り机みたいなものをですね、まあ、出して、あったんですけども、まあ、そこに座って何がなしにですね、こうぼんやりしておりました。そしたらそこにですね、一人の中年のご婦人が手に、わずかな花束を下げて通り過ぎていかれたんです。 でちょっとその花を目をやりますと、まあ、それは家の中に飾るような花じゃなくて、これはお墓の前に備えるお花だということがすぐ分かりました。つまりこの方は今から墓参りに一人で行かれるわけですね。で、歩いてまあ行くわけです。その頃はね、今みたいに何でも車で行く時代じゃありませんですから、私の中学生の頃ですから、ああかなりの距離これ歩いていかないといけないなと思いました。で、夫人を見ると、まあ、ちょっと私のこの印象なんですけれども、どこかその方はですね、この知能に問題がありそうな様子だったんです。そんな感じの人だったんです。その時それを私が思った時に私の心に感動が走ったんです。だから60年以上もうそれから経っているんですけども、いまだにその時のその光景なり私の印象がいまだに記憶の中に残っているんです。ちょっと頭の弱そうなご婦人が花束を持って今からお墓参りに行かれるという、ものすごいその時私はそれにもう感動しました。その方に全然声かけも何もしませんけども。ですから皆さん、誰もその人のことを見ている人いないかも分かりません。私だけがそんなふうに感動したのかもわからないけど、皆さんのしていることをイエス様は見てくださっています。アーメン。マタイの福音書の中で言うとイエス様は言われた、隠れたところで善を行うなら天の父はそれを見てくださると言われています。皆さん、人に見られるために善を行う人になってはいけません、人に見せるために行う人になってはいけませんともおっしゃいました。人に見せるじゃない、神様に見ていただく人になりなさいと。アメン。ですから私たちの普段のそういうこの普段の姿が、そこで本当に神様が感心していただくなら、まさに幸いなことですね。第一に神様やイエス様が感心されるのは、それは愛です。それが感心される一番の代表的なものだと思います。愛はその方向が2つあります。一つは神様に対する愛、あるいはイエス様に対する愛、これが第一番です。第二番は隣人に対する愛。隣人とは誰ですか？普段よく接している人、それが隣人です。神様やイエス様に対する愛、それを隣人に対する愛よりもさらにイエス様は感心されます。なぜですか？隣人は目に見える人ですよ。だから常に接しているから自分にもよくしてくれるわけですよ。助けてくれたり協力してくれたり理解してくれたり、ね、賛成してくれたりするわけでしょう。だからそういう人たちから私たちは随分その愛情を受けたり好意を受けているわけでしょう。だから私たちの方もそういう人に対しては愛を注いだり好意を表したりしやすいです。しかし神様やイエス様はどうですか？直接見てないです。見えないです。だから神様に対しては私たちは愛情というものを感じにくいんです。隣人に対しては愛情を感じやすいんです。イエス様もおっしゃいました、聖書。あなた方には神を愛する愛がないとおっしゃった。厳しい言葉ですけども、事実をおっしゃってる。神様は見えないから。 神様これしてくださった、あれしてくださったと言っても、本当に神様がそれしてくれたのかどうかわからないというふうに思うんです。隣人がしてくれたことはもうはっきり見えてるからわかるわけです。ですから神様に対して私たちは愛を感じるということは非常に難しいんです。愛を感じることが難しいから私たちも神様を愛するっていうそういう思いがなかなかこう出てこないんです。それは歌では歌います。神様愛します、愛します。歌は何度でも歌えますから、歌書く人も何度でも書けますから。歌ってるから愛しているかなと言ったら全然違う。それは歌ってるんだって、愛しているのとまた次元が違うんです。アメン。ですから本当に歌ってるだけじゃなく言ってるだけじゃなく、実際にその神様に対する愛を行動でも表していくものでなければならないんです。うん。それからですね、もう一つですね、百人隊長のことでその彼が言った言葉で非常に感心されたイエス様、それは何かというとですね、権威を持つ人に対しての彼の悟り、権威というものに対する彼の悟り、これに感心されたんです。まあ、百人隊長は自分が職場やあるいは家で日常的に経験していることを具体的な例で話したわけですけれども、私のもう権威のもとにいるものですと言いましたから、まあ、彼の上にはですね、上司がいます。それは千人隊長です、ね、先ほど言いました、大隊の長です。そして自分の下にもこの 兵士たちがいますと、まあ、家ではしもべがいますと。だから私も上司からこう しなさい、ああしなさいと命令が来たら即座に従いますと。で、私も私の元にいる下にいる者にこうしなさい、ああしなさいと言ったら彼らも従ってくれるんですということを言ったんです。だからイエス様、あなたが私が行って直してあげようと、私の家にわざわざ来てくださらなくても結構です。私はあなたを家の屋根の下にお迎えするほどの資格のあるものではありませんと言ったんです。わざわざ来ていただくには及びませんと言ったんです。それはもう恐れ多いことです。お言葉をください、ここでお言葉をください、もうそれで十分。あなたのお言葉はどんな病でも、あなたのお言葉にはそれは皆従うはずですと、こう言ったんですね。いや、それに感心されたんです、皆さん。だからこの権威というものを彼はよく知っていたんです、体験的に。だからイエス様の権威はどんな病気でもそのイエス様の言葉に服従するはずだという信仰を彼はそこで言い表したわけですね。これに感心されて、いやー全く感心な人だと言って、一緒にそこにイエス様のそばについてきた人たちにですね、イスラエルの人たちに、イスラエルの中でもこれほどの信仰は見たことないよとおっしゃったんです。まあ、ちょっとイスラエルの人にしたらね、えあんまり耳障りのいい話じゃないです、うん。まあ、これはイエス様はイスラエル人に奮起させるためにおっしゃったんですよ。喧嘩を売るために言ったんじゃないんですよ。わかりますね。彼らに奮起してもらいたい。この異邦人の、このローマの軍人でさえもこんなに私に対する権威を認めているのに、あなたたちは どうなんだいということなんです、皆さん、ね、でその後もっとひどいことをおっしゃったんですよ。もう聞いたらイスラエルがカーッと怒りそうなことを言われたんですよ。それはちょっと割愛しておきますわ、ね、関心があったらあと家帰って読んでください。それはね、今言うて彼らを信仰を奮起させたいためにおっしゃったんです、皆さん、ね、さあこの百姓長のそういう権威に対する、悟り、そしてイエス様がその何よりの権威を持ったお方であるという信仰、これはですね、私たちも本当に学んでいきたいですね。聖書の中に出てくるいろんな人物がありますけども、それ全部私たちのためにここにそのような人たちのことが抱えてあるんですよ。私たちがそういう人たちから学ぶためなんですよ。私たちがそういう人たちから見習うためなんですよ、皆さん。ただこれは物語としてですね、読んで楽しむために書いてあるんじゃないんです。私たちの見習うためのお手本としてここに紹介されてあるんです。でこれを私たちが聞いて読んで、そして自分がそれに見習っていこうとするときに、私たちの信仰も私たちの何もかもが、皆さん、この人たちによってぐーんとですね、成長させていただくことができるわけです。私たちが成長していくんです。そのためにわざわざこうして書いてあるんです、皆さん、ね、で今日はこの百人隊長です。今言ったね、ただお言葉をください、そうすればしもべは癒されますと言った。お言葉に対する信仰ですね、それはイエス様の語られた、直接語られた言葉に対してでもそうですけども、イエス様の弟子たちが語った言葉、パウロやペテロやヨハネやヤコブや、そういう人たちが語った言葉が新約聖書の中に構成されてますけれども、そういう人たちが語った言葉に対してもそれに対して信仰を持つことです。アーメン。そうするとですね、同じように神様の力が働くんです。癒しも働くし、それ以外のことでも神の力が働くんです、皆さん。アーメン。でこの影の主人公といいますか、その肝心の中部で苦しんで家で寝ているというか、もうしもべはこの現場にはいないわけでしょ。十数キロ離れた百姓長の家で寝ているわけでしょ。だからイエス様のと百姓長の言葉のやり取りも何もその本人は知らないわけです。もう苦しんで寝てるわけです。そういうですね、距離も状況も全く離れたところにいるにもかかわらず、イエス様がですね、あなたの意見、あなたの信じた通りになるようにとおっしゃった、百姓長に言われたその時に、そのイエス様の言葉が発せられたと同時に、その離れたところにうんうん寝ているしもべがファッと癒されたって言います。アーメン。本人はその目の前にいなくてもいいんです。もう地球の果てに本人がいたとしても、私たちがイエス様に信仰、そのイエス様が感心されるほどの信仰を表していったら、その地球の果てにいる人がの上に神様の力がバーッと働くんです、皆さん。アメン。そういうことなんです。だから私たちはその誰かのためにイエス様に働いていただきたいのであれば、そのあの子が教会に行ってくれたらいいのに、あの人が教会行ってくれたらいいのにと思うけども、教会に行かなくてもいいんです。まあ、行かなくても言うたらちょっと言い過ぎやけども、それは行くに越したことはないけどもね、本人が行きたがらなかったらあんまこっちが願ったと行かないでしょ。だから行ってなくてもいいんです。私たちがイエス様にそのために信仰を表していけばいいわけです。そしたらイエス様がもう 離れたところにいる人にわっと働かれるんです。信じましょう、ね、お言葉に対する信仰を持つことです。はい、御言葉信仰と、まあ、私は呼んでますけども、その御言葉に対する信仰、これを神様が非常に喜ばれるわけです。一番喜ばれるんです、ね、何も見てなくても何も感じなくても、はい、神様の御言葉をいただくことです。お言葉をください、百姓長は言いました。御言葉をいただく。じゃあどういう時に御言葉をいただけるかって、やっぱり祈っている人に御言葉を神様くださるんです。全然祈っていない人、祈らない人、祈りという習慣のない人には神様はあんまり語らないです。なぜそんなことが分かるんですか。それはサムエル記の上に書いてあるんです。当時の祭司エリという祭司がもうお年寄りになっていましたけども、エリは自分の部屋で寝ていたと書いてあるんです、ね、その頃黙示は稀であったと書いてあるんです。つまり神様からの語りかけはほとんどなかったと書いてあるんです。そうでしょ。でも幼子サムエルは神様の契約の箱のある神の宮で寝ていたと書いてある。そこでサムエルよサムエルよとサムエルに神様の方から語りかけられたんです。ここが、それが、その記事が私たちにすごいメッセージを与えてくれているんです。聖書の御言葉なんかもそっちのけでね、もう自分の思いや感情や自分の考えや自分の計算だけで生きている人、名前だけのクリスチャン、実質は全く世の中と変わらない、そんな人に神様は語ることはないんです。黙示は稀であったって、ほとんど語られることなかった。老祭司エリと一緒です。この老祭司エリは若い時は本当にしっかりした祭司だったかもわからないけど、ある時からもうダメになってしまいました。神様の声を求めることもしなくなったんです。で、自分の部屋で寝ていたということは、自分の思いや考えや感情や計算だけで生きている人のことを表しているんです。困った時だけ神様って、普段は神様なんか言ったことない。こんな人に神様は語らないですよ。サムエルのように世の中のことまだ何もわからないし何の経験もない、しかし神の箱が置いてあるところに寝ていたということは、神様の御言葉に、ね、近いところにいたということでしょう。私たちも詩編の一編に書いてあるように、昼も夜もその掟を思う、神様の御言葉を喜び、昼も夜もその神様の御言葉を思うというような人は、このわらべサムエルと一緒です。サムエルよサムエルよって神様の方から語りかけてくださるんです。だからそういうところから私たちは学んでいかなければならないです。皆さん、老祭司エリのようなクリスチャンになっていくんですか、それともサムエルのようなクリスチャンになっていくんですか、どちらですか、どちらになっていきたいと思いますか。私はわらべサムエルのようなクリスチャンになっていきたいし、なってきたつもりです。だから今までも今もこれからも神様に語っていただきたいです。主よ、お言葉をください。そうすれば私の願いは叶えられます。そういう思いです。まだまだ神様に働いていただかなければならないことがいろいろありますから、神様このことをしてください、あのことをしてくださいって、もう神様にお願いすることがいくつかあります。それを叶えていただくために私は神様からのお言葉をくださいと。アーメン。あなたが私に語ってくださったら、そのお言葉によってその私の願っていることは、それが成し遂げられますから。 御言葉に対する信仰ですね。アーメン。この百姓長のようなそういう信仰を本当に与えられるというか見習いたいなと思っておりますが、皆さんも同じでしたらアーメンと言いましょう。アーメン。はい、お祈りしたいと思います。ハレルヤ様、今日はローマの軍人である百人隊長とイエス様の出会いについて、いろいろそこから私たちにとっても学ぶポイントを教えていただき感謝いたします。私たちはこの百人隊長に見習ってイエス様から奇跡を、神の力を表していただいて、私たちの願っていることを実現させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。兄弟姉妹が今日こうして礼拝に出席され、メッセージを聞いてくださいました。そのお一人びといの心の中に、どうか今私が言ったことと同じ思いを持たれる方が何人もおられることを願います。聖霊様、どうぞ心の中に働いて信仰を奮い立たせてください。イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。